ナアーユルティー、美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラと、ストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティーで検索。
覚えるだっち。
読み売り読み売り、はいどうぞ。読み売り新聞
フリーダイヤル434381は読み売り読み売り、はいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から、奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田孝之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世のノリノリさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow
皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組は、ナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はシュンスコフランスこと
スグル2号です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、お久しぶりです。どうもどうもどうも。冒頭からちょっと実はね、今さらっと噛んではいたんですけど、誰も突っ込んでないんで、噛んでないってことにいたします。はい、手を取らせてください。さて、あれですよ、緊急事態宣言明けまして。
明けました、
おめでとうございます。
いや、よかったですね。本当に
明けてからもう何週間も経ってるんですけども、はい、そろそろですね、
はい、
このナイスサテライト、いつもこの時間帯いろんなイベントを紹介していたんですけども、
は
い、
ました。
でも結構厳しいようなことがあったんですけども、はい、どうですか、何か目ぼしいイベントとか、
はい、
スグルマッチありますか。
いやいや、スグル2号なんですが、
はいはい、
そうですね、あのイベントいろいろこう延期とか中止とかなってたんですけど、今あのちょうど今日から開催されているイベントがありまして、
はい、あるんですか。
はい、あの蜷川美香さんのですね、はい、あの東京っていう写真展が今日からスタートになっております。
お、蜷川美香さん、すいません、その方ってすごい有名な、蜷
川美香さんすごく有名な、え、知らないんですか。
あのね、自分が知ってることを世界中の人類全員知ってると思うのがね、そのスグル02さん、ちょっとね、それはダメですよ。
スグル2号なんですけれどもね、
はい、
あのいや、あのすごい有名な方で、あの写真家の方なんですけど、
はいはいはい、
あのいろいろこう映画の監督とか、あとあの PV、はい、あのミュージックビデオとかも作られてまして、映画だと例えば最近だとあの人間失格の映画があったんですけど、うん、あれの監督とか、はい、あとちょっと昔だとヘルタースケルターとか。
おお、それはなんか知ってます。
そうですよね、
はい、知ってるんだ。
そうですよ、あとあの、うん、僕らの世代で言うとあのヘビーローテーションAKB の、
はいはいはいはい、
あれの PV も蜷川さんが監督されてます、
マジっすか、
はい、
知らなかった。
そうなんです。そんな蜷川さんの写真展がですね、
はいはいはい、
東京の写真500点以上を、はい、あの展示してあるっていうことなんですが、
はい、
あのオンラインで、
オンライン、
はい、あの展示を見ることができます。
じゃあ会場に行って、
そうなんです、
見るじゃなくコロナの、まあ、
そうです、
影響を、まあ、鑑みて、
はい、
今流行りのオンラインで、
あ、そうですね、はい、気になる方はオンラインでもということで、
なるほど、
はい、
ちなみにあなたはどういうものを見たいんですか。
どういうものを見たいんですか、うん、はい、そうですね、やっぱりあの東京の育ちではないのでですね、はいはいはい、やっぱ東京こういうところあるんだみたいな、ちょっとイメージが、うん、ガラッと変わるような一枚を、うん、探せるようにですね、展示見たいなというふうに思っております。
うん、なるほど、なるほど、ありがとうございます、すぐり V2 さん、
はい、すぐり2号なんですけれどもね、
はい、どうも、はい、ナイスクールサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792まで。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp まで。メールやファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍10歳から知っておきたいお金の心得、大切なのは稼ぎ方、使い方、考え方を編集されました株式会社絵本の森より立川博史様と渡辺明子様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、本日は本当にこのまだ緊急事態宣言明けたばかりとはいえ、なかなか油断ができないような状況でもおいでいただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ではですね、早速いろいろとお聞きしていければと思うんですけども、まず最初にですね、株式会社絵本の森様、どんな会社なのかというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ですね、絵本ですとか児童書などの、はい、うん、基本的に子どもに向けた書籍を、うん、作らせていただいている会社になります。
なるほど、なるほど。大体いつ頃くらいから創業していらっしゃるとかって言
いますか。10年以上前ですね。はい、
その時代から絵本や児童書ですね。
そうですね、
ありがとうございます。ではでは続きまして、立川様と渡辺様、それぞれどんな本を読んで担当、まあ、今子ども向けの本だという話はあったんですけどもまあどういった本を今までその担当していらっしゃったのかお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、弊社の絵本とあと、まあ、児童書両方やってるんですけども、うん、絵本はまたちょっと別のチームがありまして、
うんうん、
私たちはですね、児童書と言われてる、うんうん、まあ、この10歳から、知っておきたいお金の心得もそうなんですけども、うんうん、子供に向けた、書籍ですね、子供向けの、はい、そういったものをちょっと作らせていただいております。
なるほど、なるほど、なるほど、ありがとうございます。では早速ですね、本題に入りますけども、はい、書籍10歳から知っておきたいお金の心得、大切なのは稼ぎ方、使い方、考え方についてですね。まずこちらの本の出版されたきっかけというのは一体どのようなものだったんでしょうか。
はい、まあ、最初は単純なきっかけだったんですよね。まあ、学校の方でいろいろな授業があるんですけども、はい、そこにお金の教育っていうのが現在含まれてない、まあ、含まれてないことはないんですけども、うん、非常に少ないかなって印象を持っておりまして、
うん、
ただ学校を出て、まあ、大学を出て大人になると、うん、経済活動の中に、まあ、放り投げられてしまう、
急に参加することになりますよね、
はい、まあ、まさに私たちはその典型で何も分からずにこう結構お金の話とかお金の中でこう活動していかなきゃいけないもので、もうちょっと子供のうちからお金のことを教えられればなっていうような、本当に最初単純な ところから、
まあ、確かに思い返してみると私もその義務教育どうだったかなと思ったらお金についての話ってね本当に言ったかどうかっていうぐらいなんですよね。うん、いやそれはあの私がですねその学校が地方だったからというのもあるかもしれないですけどもこの大都会東京の義務教育ではそうはいかなかったかもしれないですけどまあそうですね。ちなみに、スグルバージョン2さんは義務教育の時にどうでした？お金
スグル2校なんですけれどもね私もあの地方からでしたが、うん、やっぱりあんまりやってないですよね。その社会のその現象として名称とか教わった気がするんですけどやっぱ具体的な内容ってちょっと避けられてるというかあんまりそういう場所でこういう話ばっかするのもみたいな、うん、そういう空気が全体にあったかなというふうに思いますね。
うん、じゃあやっぱり義務教育とか学校の場でもお金の勉強ってなかったってことにやっぱなっちゃうんですか？
そうだと思うんですよね。
全くなかったですね。やっぱ友達がいくらお小遣いもらってるかとかそれすらも話してなかったような
ありますそういうのねありますよね。全然話さなかったでもあります
か。日本ってなんかそのお金の話をするのはちょっとはしたないっていうかタブーというか、
すごく後ろめたいような何かありますよね。
なんかそういうのがあるのかなと、うん、
そういうのが今回のその本を作るにあたってのまあ動機にようなものだったってことですね。
そうですね。
ちなみにその監修の先生の絵の名前も載ってはいるんですけども、はい、その先生の方には一体どのいった経緯で縁があったんでしょうか？
そうですね、まあ私たちもお子さんにこうお金の教育をできる先生方っていうのをちょっといろいろなルートでちょっとリサーチさせていただいておりまして、うんうんうん、まあ大学の教授さんとかいろいろ候補はあるんですけども、うんうんうん、この、まあ、八木先生っていうキッズマネステーションっていう、うん、学校があるんですけども、うん、この先生方はお子さんに向けてお金の教育をされてる、まあ、塾というか、うんうん、講座というか、まあ、専門の方なので現場も知ってらっしゃるし、うんうん、お子さんと対峙してらっしゃるので、
なるほど、
なんか、
うんうん、じゃあ、うん、今回のテーマにぴったりな先生だったんですね。
はい、
このやっぱりこの先生のお会いして最初にこういう本作りたいんですって企画書のようなものを出してはいたんですか？
まあ、本来普通出すのは筋だと思うんですよね。はい、そうですね。で、まあ、大体他の本の時一回出すんですけども、はいはい、今回はちょっと企画書っていう形ではなくて、はいはい、口頭で
口頭で、はい、つまりゼロの状態から、は
い、そうですね、
一緒になんか企画を練っていきませんかという方向で動いた。
そうですね、まあ、企画書を作ってでも良かったんですけども、
う
ん
う
ん、
どうしてまた企画書を今回作らない方向でいったんでしょうか？
そうですね、まあ、お金の本を作るにあたって、うん、まあ、私たち編集スタッフもお金の勉強はそれなりに一応させていただいたんですけども、うんうんうん、まあ、本を作るのは、うん、まあ、一応仕事でやってプロなんですけども、はい、お金に関してはプロではないので、うーん、私たちがこう今の段階で必死になって本とか読んで勉強しても浅いんですよね。
なるほど。
その浅い知識をもとにその本の骨子となる企画書を作ってしまうと、うん、意外とその骨子が残ってそのままこう本になってしまうことが多いので、う
ん、ああ、その監修の先生も結構じゃあこれでベースでいきますかっていうふうに最初から
ね、気が使われちゃって、
そうなりますよね。
それがなんか同じような本ができてしまう原因なのかなと思って、うん、まあ、最初企画書持っていかないと先生に怒られるかと思ったんですけど、
怖いですねちょっと、
はい、なんかなんてだらしないやつだと思われるかなと思ったんですけど、とりあえず一回正直に今の事情を話して、まあ、私たちお金素人なんで、なんかその辺からどういうことをお伝えすればいいかと、そこからご相談させていただけませんかっていう、
そういう結構そうですね、本気の熱意の伝わるいきさつでした。もう軽くちょっと今後半に聞くような秘話にもつながる話だったなって思ったりもするんですけど、いやとてもありがとうございます。ではそういった、前提を踏まえまして、その今回 の, その本の内容の紹介にも移っていただければなと思うんですけども、
はい、
まあ、具体的にこの本はその先ほどおっしゃったようにお金の稼ぐという、
はいはい、
この仕組みといいますか、その、はい、いろんなものについての内容だと思うんですけども、はい、一体どういった内容になっているのか改めてご紹介いただけますか？
は
い、
基本的にまあそうですね、お金の仕組み、物の値段はどうやって決まるのか、はい、世の中のお金の仕組みとかを、まあ、ご説明はさせていただいているんですけども、はい、下敷きになっているのが、はい、やはりこの先生方のお金に対するモラルというものが非常にありまして、
モラル、
はい、そこの象徴するお話が、例えばあの この本で投資の話も出てる。
そうなんですよね、はい、本当にびっくりしたんですけど子供向けの本で、あの投資の章が、章ですよ、あの、ね、1ページでとかじゃなくて章が丸々あるっていうのはすごいことだなってやっぱ思ったんですけど、投資のところでも、
はい、
そういうお話があるんですね。
そうですね、まあ、投資ね、さすがに私たちも投資ってちょっとこう欲張りっていう言葉は合わない変ですけども、なんかこう、はいはい、まあイメージ悪く言うとこう儲け主義的な印象も、ね、
ですよね。もっと知識ないから人から見たらギャンブルの一種みたいに感じる人もいますよね。
危ないからやめなよっていうような人が多い。そうそうそう、
分かんないけどなんか怖いみたいな、
やけにマイナスイメージばっかり先行してるような、
そうですよね。今回あのこの学校の5人の先生方があの監修になってくださったんですけども、はい、そこで投資の話をした時に5人の先生方が同時に言ったのが、はい、投資っていうのはこうなんだろうな、人のために使うお金のジャンルに入るっておっしゃったんですよね。
人のために
入る
お金の、
そのまあ、私たちの感覚だと、はい、自分が儲けるために投資するというイメージだったんですけども、はい、基本的にはその人のため、
人のため、
世の中のためというのは、まあ、例えば株を一つ買うにしても、はい、本当にこう自分が応援したいと思える会社、はい、まあ、それが世の中の役に立っている会社であったりとか、はい、まあ、自分がこの商品を本当に心から好きだと思える商品を発売している会社、はい、そういったところを応援したいという気持ちで投資をする、うん、その結果リターンが来るかもしれないし来ないかもしれない、万が一来なかったとしてもそれは自分が応援したいという気持ちの方が大事だから、そこで儲かったら損したとかっていうようなちっちゃい話ではないという、
なるほど、はい、なんかこう自分の好きなものにがあり続けてくれるだけでもその投資していることに価値はあるんじゃないかなっていうふうに今ちょっと聞いてて思ったりもしました、
ね、そうですね。それでお金が戻ってきてもやっぱそれはこう自分の信念に基づいていいことをして戻ってきたお金だからっていうふうに受け止められるっていうことですもんね、
う
ん、
そうですよね、
なるほど、うん、あとそうですね、僕がこのいろいろと内容を読ませていただいて今ですねこのリスナーの方には分かんないんですけど現物があるんですよ、ね、本がですね、ですごい、あ、すごいって思ったのがその内容ですね、この実例っていう時代によってそのどれぐらいお金の価格が変わってきたのかっていうのがページがあるんですけども、まあ、その中ですごいタクシーの運賃がどれだけ1950年代から2015年まで変わってるかとか、はがきの値段がどれだけ変わってるかっていうのを見てて、え、こんなに変わるんだったらこれお金、僕はそのいつも教育の中で貯めろ貯めろ貯金しろ貯金しろって言われましたけど、お金ただ貯金するだけじゃ意味ないんじゃないかっていうぐらいすごい衝撃を受けまして、なおさらその投資というものもやっぱ必要になっていくんだなっていうふうに感じました、うん、やっぱそういうところですよ。わかりますか？
そうですね、
わかりますか、すぐる、なんだっけ、
いや考えるなって言わなくていいですよ。いや本当にそうで、あのあんまりね、あのネタバレになっちゃうんであんまりこう言うのもあれかなと思うんですけども、うんうんうん、本当にそのお金に対する考え方がもう本当に感銘を受けて、何がっていうと例えば投資で言うとお金は育てるものなんですよ。わかりますか？
僕に言ってるんですか、すぐる
どこかこう自分の応援するところにお金を預けて、うんうん、はい、でそのお金に働いてもらうと、うんうん、で、そうやってこうお金を回していくって、それも本当にもうなんて前向きなお金の捉え方だろうってすごい感動したんですよね、
う
ん
う
ん、
そういう考え方をやっぱり10歳の時から知っておく、おかないで、うん、だいぶその後のお金の稼ぎ方とか、うん、変わってくるんだなっていうのが分かるからこそ、やっぱり10歳の子にというか私も正直これ読んで内容覚えたいなって思うぐらいですね。
そうですね、私たち もう作りながら勉強してるっていう状態でしたね。
やっぱそのさっき冒頭の方でも話、まあ、私とこのすぐる 2.0 で話をしてたんですけど、やっぱり足りないですよね、その10歳に限らずお金についてのその勉強というのが、そういうのすごい難しいことを優しく書かれてあっていうのはすごい、あ、助かるなっていう、そういう感じがすごいします、うん、ただ思ったのはすごい今言った通り難しいことを、分かりやすく書いてはいるんですけども、その作っていく中でこの内容はすごい難しく優しく表現するの大変だったなっていう箇所は ありましたか、本の中
で。そうですね、まあいろいろあるんですけども、うん、圧倒的に本に入りきらなかったのが、はい、やっぱり税金のコーナーでして、ただ全部入れるとちょっと難しくなりすぎてしまうので、うん、ここは結構そうですね、監修の先生ともかなりやり取りしましたね。
なるほどなるほど、税金ですね。でも確かにそれでも今こうやって本見るのかので、税金の章が第5章が税金の章ですけども、結構それでもしっかりと書かれてるとは思いますね、うん、そうやってこの中でもまだやっぱり書ききれないことがいっぱいあったってことなんですよね。
そうですね、まあ、税金に対する考え方とかいうのもやっぱり先生たちいろいろありまして、なんか変な話、本当になんかひどい考え方すると、はい、なるべく払いたくないなとか思ってしまう瞬間もあるじゃないですか、はいはい
は
い、
ありますね、
はい、それが人間だと思うんですけども、はい、やっぱりその考え自体こう先生たちはやっぱり受け入れられないというか、税金っていうのはやっぱりこうちゃんと国が回すためにあの使われるお金、うん、みんなのために使われるお金なんで、そこを払うのがもったいないと思う土壌がよろしくないと。
なるほど、土壌ですよね、はい、まあ、そこをやっぱり何度も話戻っちゃいますけど、知識が知らないこと土壌もちゃんと成り立たないんだなっていうふうに思いますよ ね、 すね、はい、税金がどういうふうに使われていくのかっていうのが、うん、はい、この本今見ましたけどすごい細かに書いてありますので、ね、はい、やっぱりこれやっぱ見直さなきゃダメですね、すぐるさん。
はい、はい、そうですね、
そうですね、学校にある備品ってなんか、うん、そこにあるじゃないですか、黒板消しなり、
はいはいはいはい、
でもそれは国が買って置いてあるものなので、うん、これはただじゃないっていうものを先生はすごくしっかりと子供に教えていましたね、うん、これはただじゃない、うん、みんなの税金から払ってるものなんだ、うん、ちゃんと大切にしろっていうところまでちゃんと教えてもらいます。
なるほど。そうか、本当に何ですかね、税金の成果みたいな建物ですもんね、うん、学校っていうのは、うんうんうん、その中にいて、ね、税金のありがたさをちゃんと理解していかなかったっていうのはすごい悔しいですし、だからこそやっぱりもう何度も言いますけど10歳いやもう8歳、うん、6歳からですよね、そうですよね、その税金の大切さってのを知っていくべきですよね、本当にすごい、大体今のこのコロナの問題ですごい税金がどういうふうに使われてるのかっていうのを国民もみんな初めて注目し始めたんじゃないかなってぐらい、
あ、そうですね、
はい、いろいろあったと思うので、うん、なおさら多分今この10歳から知っておきたい大人の心の価値というのがすごい高まってるんじゃないかなっていうふうに思います、
う
ん、
ありがとうございます、
そうですね、あとまあいろいろとお話聞いていきたいんですけども、結構この後時間が、もう迫ってまいりましたので、はい、最後に、この本を通して読者の方々に感じてもらいたいこと、伝えたいことがあれば、バシバシ、お聞かせ願えればと思います。
はい、そして日本はお金の教育が遅れてるってずっと言われてるんですけども、
はい、
まあ、確かに遅れていると思うんですよね、うんうんうん、ただもしかしたらもっと遅れてるのは、うん、そのお金に対するモラル意外とあると思われてるんですけども、うんうん、例えばその税金一つ取っても、うん、こう私たちが普通に道を歩いてるその道も税金だったりするん
ですよね、うん、そうですよね、はい、そうですよね、
ただじゃないんですよ、
そうなんですよ、ね、
なのでなんかそのお金の話をするのがタブーとか、うん、お金の話ははしたないものだと思う、一見美徳な感じもするんですけども、うん、もしかしたらなんか根底にあるモラルがちょっとずれてる可能性があるのかな、
うん、
それを汚いと思うっていうことは、
うん、
なのでこの本はなんかそういったモラルというものが、結構な部分で下敷きになってるところがあるんですよね、うん、
なるほどね、
はい、その辺をこう感じ取っていただけたら嬉しいかなというのは、
うん、
はい、
あり
が
とうございます。ある種やっぱこう綺麗事って言われてしまうのとの戦いみたいなところがありますよね。
そうですね、
はい、
そうだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
お金に対するモラル今さらっと、私深く刺さっておりますそういえば通路ただじゃないって聞いて今私ちょっと何秒間かで沈黙してしまったんですけども、本当にそういう、
そうですね、
いやもう何ですかね、私のことばっかり言ってもあれなんですけども、やっぱそういうそこら辺の処方の処方から曖昧な人ってのはやっぱいっぱいいると思うんですよね、うん、そういうのをやっぱなくしていくきっかけにも今後、なっていければなっていうふうに思いますね。
そうですね、うん、流れが見えないと見えてるものもどうやってできてるかってわからないですもんね。
そうですね、うん、本日は本当いろいろともう 僕に突き刺さるようなお話がたくさんありました。本当にいろいろまだまだお話招待し紹介したいこといっぱい語りたいことあるんですけども、特にこのキャッシュレスなどですね、
いやー本当ですよ、
この話もぜひ痛いですけども、お時間座っております
。できないですか？
できないんですよ、すぐる2号さん、できないんですよ。
あ、悔しい、残念。
ということでですね、本日の、ゲストは、書籍10歳から知っておきたいお金の心得、大切なのは稼ぎ方、使い方、考え方を、編集されました立川博史様と渡辺明子様でした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
曲はファットラットのユニティです。
開講
ナイスク学園。
皆さんこんばんは、時刻は18時29分、本日もナイスク学園の時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのズッキーと
カノンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお迎えしてお届けしていきますゲストの学生さんにですね、ご自身の活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーでございます。
イエーイ、久しぶり。
お久しぶりですそうね、ズッキーはずっとコロナ期間中はオンラインでね出てもらってたから、スタジオへは今ね、ずっと何週何ヶ月ぶり
2ヶ月3ヶ月
3ヶ月
やばい。
どうですか、久々の どうですか、マイクは。
なんか、あの、前にこのガラスのやつがついてたりとかして。
あ、これね、ディスタンス。ディスタンス、ソーシャルディスタンス、ね。
唾飛ばないようにしてたりとかして、うん、あ、コロナだなって感じですかね。
え、家でオンラインでやってた時はどういう環境だったんですか？パソコン、携帯？
携帯、あの、この、これに出る時は携帯でやってました。あの、LINE だったじゃないですか、電話が。
はいはいはい、はい。
だから、携帯でやってたんですけど、授業とかはもう全部パソコンみたいな。
ああ、なるほど。ってことは、もう家だと、あれですか、ラジオ感なく。
ラジオ感なく、あの、お友達と通話かなっていう。
緊張感もっとやってくださいよ。
いや、緊張感ありますよ。
緊張感ある、ね、あるある。
ある中でなかったっていう感じですね。
でも、すごいね、このディスタンスもあって。
ありますね。
このスタジオは限界体制ですね。皆さん、マスクもつけて。
え、大きい声で喋った方がいいですか？
そうですね、マスクつけてるんで、大きい声で喋った方がいいですか？うるせえ。
ほどほどに元気よく喋りますね。
ズッキーあれでしょ、マスク別の理由があるでしょ。
違う、あの、まあ、違くないんですけど、あの、
はいはいはい、
口怪我してて今、
うんうん、
唇めっちゃ腫れてて、うん、あの、いや、それこそあのガラス扉があったのに気づかなくて、ガラスだと思わなかったです、うん、そこに何もないと思って、
ないと思ったの、はいはいはいはい、
バーンって突っ込んじゃったんですよ。
激突？
激突して、もう口と鼻とをゴンってぶつけて、でなんかあの唇に歯が刺さり、腫れてしまったので。
なるほど、レディーだからね、
二重の意味で、
二重の意味でマスク
つけさせていただいております。
今日絶対外せないじゃん。じゃあ
外せません。
じゃあもう多分、気をつけてくださいね、はい、今後とも
口を大切にしながら頑張ります。
はい、頑張ってください。
はい、ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。YouTube でも配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はい、ナイスク学園ツイッターアカウントもあるんです。アカウント名は naisg_student です。フォローよろしくお願いします。またですね、番組放送中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメント拾うかもしれません。コメントの方お待ちしております。ということで、
はい、それでは早速本日のゲストの方を紹介しましょう、
はい、お願いします。はい、本日のゲストはですね、学生団体和光堂さんより飯塚翔平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、翔平さん、学生団体和光堂ということですが、こちらの団体、はい、どんな団体ですか？
はい、誇りと主役つながりという価値観のもとですね、
はい、
自分の人生の主役になるためにこう学びと成長の機会を提供している、そんな団体になっております。
すごい、めっちゃ立派な哲学を持っていらっしゃる感じですね。
ほうほうほう、
ね、まあ、いろいろ、うんうん、哲学あると思うんですけど、じゃあ実際にどんな活動されてるんですか、うんうん、この目的を叶えるために。
それこそイベントの運営をしていて、毎月1回になるんですけれども、うんうんうん、それ一生折れない自信の作り方とか、
うん、
モチベーションの上げ方ってどんなのとか、それこそみんながこう必要とするタイムマネジメントってどうやってやるのっていうのをみんなで学びの提供をしています。
なるほど。じゃあ結構そのなんか自分の内面のスキルとかそういうことから、なんていうの、タイムマネジメントとかめっちゃ実践的なことまでやってる感じなんですね。
そうですね。
そうですね。それが月1でやってるんですか？
はい。
ほう。
じゃあかなりいろんなことできちゃう感じですね。
そうですね。
だって今のさ、このコロナのご時世で、
うん、
もう自分なんていうのは、友達と遊ぶ機会もなくなり、
はい、
大学もオンラインになり、まあ家で手たらくよ。そんな時に、自信のつけ、自信の字の字もないんだから、生きてて。もうどれだけね、怠け者で過ごせてるかっていう自信はもう誰にも負けないほどありますけど。
あ、素晴らしいですね。
そうでしょ、
自信持っていいと思います。
本当自信持っていい。授業始まり1分前に起きてても自信持ってても平気？大丈夫？
はい、まあまあ、そこに強い意志が誰あれば大丈夫だと思います。
本当、強い意志ないからそういうことやってて、弱いからね、そうなっちゃってるんで、強い意志を持つっていうのはやっぱりね、生きていく上で、ね、今後学生さんとかも社会人になる上でおいてすごい大事だと思いますけれども、ね、うんうん、具体的にどういうそのイベントでことをやってる、なんかアクティビティとかがあるんですか？
実際に100人規模の学生が集まってくるんですね、うん、こう講師の方からそれこそ技術面のところとか、マインド面の勉強のこうスキルを知識とかですね、提供しつつ、それこそ6人ぐらいのグループになって、その学びを通じて何を感じたのとか、そしてこんなことをしていきますよっていうのをこうアウトプットとインプットを繰り返しながら学びを深めていくことをしています。
あ、じゃあ講師の方がいらっしゃるんですね。
そうですね。
なんかどんな方が講師してらっしゃるんですか？
それこそこう人材教育の会社で働いている人で、はいはい、それこそ社会人とか経営者向けにこう教育をしている人材会社の人が学生向けにそのコンテンツを教えてくれているというような形です。
あ、そうなんですか。あ、じゃあそれでその方から聞いたお話を元になんかディスカッションしたりとかっていうことなんですね。 すごい。じゃあめっちゃ身につけ、なんか月1だし、それこそ毎回参加すれば結構いろんなことが身についていく感じなんですね。
そうですね、1年間定期的に1回1回継続学習してくれれば、より社会人になった時にこう他の学生より成長し、また活躍できる人を増やしていくというような活動です。
いや、他の学生よりとかいう言葉はちょっと私あの3年になって就活とかも視野に入っているので、ちょっと惹かれますよね。
でも参加する学生さんってどういう年齢層なのか、主に大学生なんですか？
そうですね、大学1年生から4年生、まあ、やっぱり1年生っていうのは少なめ、
少なめ。
1年生で参加するってやばくないですか？
意識高いよ。
いるんですか？すごい。
本当に意識高くて、こう学ぶ意欲が高い子、もしくは先輩に言われていいよって言われてからすぐ来ちゃう子とかはいるんです
けど。可愛い。
可愛い。
可愛くない？
可愛い。それは可愛い。
可愛いと思うよ。や
っぱり3、4年生とかが多いですね。就活終わった4年生とか、就活をする3年生とか。
なるほど。終わってからも結構来る人が多いんですか？そうなんですね。なんか学生団体ということなので、参加する大学生だけじゃなくて、その運営する大学生についても知りたいんですけど、翔平さんとなんか同じ大学の人と一緒に活動したりとか、そういうこともあるんですか？
もうそれこそ全く違う大学の学生とのつながりを持って一緒に活動しているので、同じ学生は、2人だけ同じ大学の学生がいますけど、
そうなんですね、
でも大学院と大学生なので。
じゃあ全然なんか違う感じですね。
もう全然合わ
ない。去年は一緒だったけど、今年はもう違うみたいな感じです。はいはいはい、
なるほど、なるほど。何人くらいいるんですか？
今、こう、去年までは30人規模でやってたんですけど、4年生ごっそり抜けちゃって、今、集める段階で今8人かな。
あ、そうなんですね。じゃあもう絶賛新刊中というか。
絶賛新刊中。そうだね。
でもそうやってなんか残った人たちでもなんかこれからイベントを開催されるということで、すごいななんていうふうに思いますけど、なんか地方でもやってるって聞きました。
あ、そうですね。北はもう北海道からそれこそ北海道大阪とか広島までこういろいろな学生団体とつながりを持っていろいろな学びを月1回以上提供していて、東京では私たちワコードっていう団体で、他にも北海道、名古屋、東京、大阪、広島、あと愛媛とかありますね。
愛媛、すごい。本当にいろんなところでやってるんですね。はい、なんか出張したりとかしないんですか？
今コロナでズームになったから、はい、むしろ愛媛の運営とか協力もできるし。
そっか。
つながりやすくなったんですもんね。
そうですね。
逆にこの逆境を手に取って頑張ってる感じですか？
そうですね。それこそ東京の、イベントとして開催してたものを Zoom で開催してるので、北海道から長崎の子まで読書とか、それこそ地震の作り方とか、そういうのを学びにしてくれてます。
いいところですね、オンラインの。
いや、本当に
それを生かしてるってすごいなって思うんですけど、なんか社会人の方ってなんかどんなことをって言ったらあれですけど、どんなところから来る方なんですか？
気になるよね。
気になっちゃった、ちょっと。どんなことをやられてる社会人の方がゲストで来られるんですか？
あ、それこそなんだろうな、社会人、
講師として来られてる方の、
実際にこう経営者とかのコンサルティングをしている東京にある会社の人が出張で、それこそ今までも全国に飛び回ってた人が、オンライン、今度オンラインになったから、よりこういろんな機会を提供できるようになったっていう感じかな。
なるほど。じゃあ結構たくさんの社会人もこれまでやってた、
ね、
月1ですもんね。
そうですね、
参加されてるんですね。
基本的にその社会人の方はそのがメインに、一人の方がメインでやっていて、他にもこ
う
2人ぐらい講師の方はいるんですけど、その人が全国の若者教育をもっとしていくぞって言って、自信ある子、自分の自信を持って自己肯定感を持って若者を増やすんだ、若者から日本を変えるんだっていう思いのもとやっている人です。
あ、そうなんですね。じゃあそれこそ学生団体のその本体とのなんか価値観の一致じゃないですけど、そういった方が結構いらっしゃる感じですかね。
そうですね。その人の思いとか、その人のこう夢とかを形にしていくのを自分たちもやりたいって言ってる学生が多くいます。
あ、そうなんですね。共鳴してそうな感じ。
ちょっとこのね、ラジオを聴きの皆さんも、じゃあその具体的に自信のつけ方とか、どういう感じなのって自分もすごい今気になってるんですけど。
そうだよね。
これ大丈夫かな、これセミ、その、こう、なんだっけ、その会にね、参加しないと教えてくれないのかもしれないけど、ちょっとだけ、どういう感じなのかなっていうのを教えてもらってもいいですか？
あ、わかりました。 それこそ自信っていうのに2つの種類があるっていうのをまず教えてくれていて、はい、それは自分に対する自己愛と自分自身に対する自己概念といって、うん、自己概念っていうのはそれこそ何かやり遂げたとか、自己愛っていうのは自分に対して自分を愛しているから自分が好きだよみたいな、その2種類があるんだよっていうのをまず勉強していて、
なるほど、
どっちが足りなくても自信の形成にはつながらないけれども、どっちかだけでも強すぎるとまた自分に自信がないというふうに言ってしまうっていうのの、その具体例とか実際にこう自己概念自己愛ってどんなもの、深めるもの高めるものってどういうふうにっていうのを解説してくれたりするっていうことです。
でもそれだけで結構
今結構すごい重要なことを聞いたけど、ね、どんだけ自分のことが大好きでも経験がなければいやってなっちゃうし、どんなに経験あっても自分なんかと思ってたら自信にならないってことですもんね。
そうですよね。なんか結構なヒントもらっちゃった気がする、
ね、なんかすごい哲学とかの領域に、ね、なるのかなっていうようなことをこう分かりやすく学生向けに噛み砕いてっていうのは、ね、どんな学生でも入りやすいから、それこそ大学1年生の子とかも、ね、
確かに
いっぱいね入ってくるっていうことの理由なんじゃないですか ね。
めっちゃ興味湧けますよね、うんうんうん、こういうの。なんか翔平さんご自身についてもお聞きしたいんですけど、
はい、
この団体の活動はいつからされてるんですか？
これは去年のちょうど6月の今1年目っていうような形、1年ちょうど経った感じ。
あ、じゃあもう10何回かやってる感じなんですか、イベントは？
そうですね、13回ぐらい関わってますね。
すごい、
はい、
それこそ
月1回
なんか地方のお手伝いとかもしたりするんですか？
それこそこの前名古屋とか大阪の会に参加してきました。
いいですね。私も地方の大学生ってことですもんね。
そうです、そうです。
めっちゃいい。だって絶対にそんな活動しなかったら会えない人たちだもん。
あ、本当に。
ね、
うん、地方の大学生とのコミュニティってどうやって作るんですか？
あ、それこそこうコミュニティというか、そのまた東京の私たちの団体はコードのような形で、大阪にも大阪の学生団体があるので、そこに知り合いとかがいて、同じ学びを共通して勉強しているので、その人を通じてその人たちが集めてくれた大学生に私も会いに行くみたいな。
あ、なるほど。
これはフッカルというやつですか？
そうだろうね。だって下は北海道からなんか、愛媛県とか大阪だ兵庫だってなんかね、
うんうん、
すごいっすね。やっぱどうですか、いろんなところに行くとその地域の特色みたいなのとかって感じたりしますか？
ありますね。喋り方とか考え方とかも東京の方がちょっとせかせかしてるんだろうな。
そうなんですか？おーおーおー、気をつけなきゃ。
それこそ地域は地域に自信を持ってますね。この地域を好きって、東京好きってあんまり言わないんですけど。
もう確かに
そうだね。まあでもズッキーは東京の象徴みたいなんじゃないですか。せかせかしてアイドルもやりザ女子大に通い、
イエーイ、
もうザ東京だよ。
本当、キラキラ JD できてる。
キラキラ JD できてる。
やった
すごいと思う。本当
いい意味で言ってくれてると信じてるよ。
だって姉妹で雑誌の表紙をさ、コロナの自粛中に雑誌の表紙再現しましたみたいなやってたじゃん。やる人いないよ。
自粛はね、自粛期間でやれることを ね、と思いますね。
そんな、はい、そんな東京泊まりのズッキーでした。
なんていう締めなんだ。あ、そうなんですね、うんうん、やっぱ地方の学生には地方の良さがあるうん、うん、ということなんです ね、はい、でなんか翔平さんがそのこの団体で活動されていて、なんか印象的だったなっていうこととかあったら、ちょっとこの団体のねことをよく知りたいので、ぜひ聞きたいなと思うんですけど、何かエピソードあったりしますか？
それこそいろんな大学の人と関わることができるんで、その中でもその学生の人っていうのは自分の夢とか目標、はい、大切にする価値観っていうのを持っている人たちなので、その人たちが本当にこう無理だよって言われながらも成し遂げたいっていう思いとかを一緒にこう共有できるので、こう向上心の高い仲間と一緒に成長できるっていうところで、かなりそうだな、自分の夢を否定しないし相手の夢も否定しないということで、いい仲間ができたなっていうのが面白かったし、楽しいエピソードですね。
いいですね。なんかもうちょっと大学生のそういう人たちならではの感じがすごくしますけれど、なんかここの学生団体に所属されていて、なんかすごく学びになったなって思うこととかってありますか？自分はここが成長できたとか。
それこそさっき言った自信の話、自己概念っていう、その誰とでも会えたりとか何かにその挑戦できるっていう気持ちっていうのはあんまりなかった出身なんですけれども、それでも周りが助けてくれたりもして、こう徐々に徐々に自己概念っていうのは高めるものっていう形で、自分に対してできることを増やしたことで自分に自信もついて、こう何かやるときにびっくりしなくなったっていう感じですね。
なるほど、そういうこともあるのか。なんか私はそういう結構なんか切磋琢磨っていうか、
なんかいろんな地方の人とかあまり関わったことなかったのでそういう話聞いておおそうなんだってすごくなんか新鮮に思いました。あと、うんうん、なんか翔平さんがこうやって活動されてる中でなんかこれからがあると思うんですけど、うんうん、まあ、あの多分ご自身4年生で最後って言ったらあれだと思うんですけど、
そう、ね、
ラストスパートじゃないですけどそう、なんかそういった感じでこれからの展望とか、 なんかこういうことやりたいみたいになったらぜひ教えていただきたいんですけどどうですか。
それこそ学生団体としても個人としてもそうなんですけど、自己概念とか自己愛深めて高めたりっていうのは、はい、先輩がいたり先に学んでくれた人たちがいたからこそ今の自分があるので、うんうん、次また新しいメンバーを増やしていったりする中で、はい、自分がしてもらったことを次に継承できるようにその意識して活動していきたいなっていうのが展望ですかね。
あ、いいですね。だってこういう今まで聞いたお話すごくいいなって思ってたんですけど、うんうん、そういう経験ができる人が増えるっていうのは絶対いいことだと思いますし、うん、なんかすごく応援って言ったらおこがましいかもしれないですよねすごく支援したいなとかいうふうに思いました、
ね、そしたらね、この和光堂さんの情報ってどこからこうニュースとかすればいいですか。次のイベントの詳細だったりとか、うんうん
ね、
それこそ Facebook とかを毎日毎日仲間が発信しているのでそれを見ていただけたりすると学生団体和光堂多分出てくるので。
わかりました。和光堂はあれですよね、ローマ字ですよね。
そうですね、
WAKODO ぜひともご検索ください。はい、ということで最後に直近でイベントがあるということですね。それのお知らせをぜひしていただけたらと思います。
はい、はい、それこそ私が代表を務めてイベントを開催するんですけれども、はい、こうインプットの質は人生の質、視野を広げる読書術というテーマで本を読むということに関してイベントをします。それこそなんで本を読むのか、どのようにして読むのか、はい、継続する価値ってどんなものっていうのをまた100人規模、今120人ぐらいお客様がいるので200人規模を目指してやっていますので、読書について興味があったり継続する価値知りたい人は参加してほしいなって思います。
わかりました。なんか120人もいれば逆に安心ですよね。もう
そう ね、 ね、読書ね、離れちゃうからね。
そう、油断して私もつい ね、 ね離れちゃうからぜひ参加したいと思います。
はい、ね、皆さん興味持った方はぜひ参加してみてください。
はい、気になった方はね、さっき言っていたようにFacebook で学生団体和光堂と検索いただければと思います、
はい、
ということで改めまして本日のゲストは学生団体和光堂より飯塚翔平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではいいですか、私が、はい、ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com naisg.com からアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、ということでこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りする曲はアレキサンドロスで渡り鳥です。どうぞ。
Try to pass out, get back there. 人は言う。その向こうにあるは無償。飛べるものを知るもの。誰も見てない。君も止めない。それでも飛び続けた。傷ついた言葉で運びたいから。
Yeah.
step, two step 考える前に行動さ Three step, four step 自分のペースで行けばいい
そろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き書籍10歳から知っておきたいお金の心得、大切なのは稼ぎ方、使い方、考え方を編集されました株式会社絵本の森より立川博士様、渡辺明子様をお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど、お二人がですね、編集される時にですね、ご自分でライティングからというお話をさっき、お聞きしたんですが、そのようにして、制作された本が他にもあるということでご紹介いただけますでしょうか。
はい、5月に新刊が絵本の森から出まして、
はい、
東京の三鷹にですね、探究学者さんという塾があるんですけれども、
はい、今すごい
同様の受験勉強を教えない塾というすごく面白い探究学者さんという塾があるんですけれども、はい、そこの探究学者さんに監修をしていただいた生物の本で、弱すぎ古生物、ピンチはチャンス、なんだかんだで生き残った人間の祖先の話という生物の本を、
すごい惹かれるタイトル
でした。めちゃくちゃ気になってましたそれ。
まずはですね、古生物の世界は諸説あるんですけれども、はい、ピカイアっていうナメクジみたいな、うん、3センチぐらいのちっちゃいナメクジみたいな古生物がいるんですけれども、それは人間の祖先でして、そのちっちゃいナメクジみたいなやつが我々人間になったっていう、この5億年のドラマが書かれています
。母なるナメクジってわけです
。ナメクジはお母様です。性別わからないんですけど、
塩かけられないも
塩かけちゃいけない。そうなんですよ。なんで弱すぎ古生物なのかっていうと、我々の人間の祖先はそれぞれすごいちっちゃくて弱々しい生物だった、なぜこんな弱い生物が進化を遂げて我々人間になったかというのはすごく壮大なドラマがありまして、もうそれはピンチの連続、もうピンチしかなかったと言っても過言ではない。その胸熱なエピソードがギュッと詰まった一冊になっております。
なるほど、
なるほど。
逆にその世代の、最強生物っていうのか、昔で言えばアノマロカリスとか、そういう大きい生物はみんな絶滅してますもん。
そうなんです、実は強い動物生物っていうのは、環境の変化に対応できれずにコロッといってしまう。実は強い動物は実は最弱だという、こういった裏のメッセージもあります。
なるほど。
弱い生物が頑張って体を変えていって生きていったっていう、
なるほど、
そのドラマがあります。
なるほど。確かにあれですよね、その最たるもので言えば恐竜とかも本当にその当時一番強くて一番大きい生物で、その環境に最もある意味順応した生き物だったけども、環境変わったからこそその大きい体を保つための食べ物がなくなって、で滅んでってしまったから、確かに強い生き物ほど続かない、弱いっていう。
恐竜でさえも隕石一発で絶滅。
なるほど、ありがとうございます。もっとお話をお伺いしたいんですが、そろそろお時間が参りました。今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍10歳から知っておきたいお金の心得、大切なのは稼ぎ方、使い方、考え方を編集されました株式会社絵本の森より立川博士様、渡辺明子様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今夜のお相手はスグル2号と
シュンスコフランスコがお送りしました。
それでは、良い週末を。この後は岡村陽一のシニマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
この先を変えるのさ、 My wayThank you. かりを灯してく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵はアスファルトに光り眠ってる。素敵な